の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。妬み、
ひが
み。
人
の幸せってにくいじゃないですか。
どうも、ウエストランド井口です。
大本です。
はい、1週間ぶりでございます。はい、告知です。告知です。はい、
なんだ、どうした、どうした。
告知。告知です。
病気です。
いや、告知です。バシコバさんがもう我慢できなさそうだったんで、ツイッター上でね。もう、一刻も早く言いたくてしょうがないっていう感じだったんで、はい、告知です。
はい。
公開収録が決定しました。は
い、知ってます。
ブチラジの公開収録がですね、なんとこちらが9月11日に決定しました。
はい。
ということで、
まあ、知ってましたけどね。みんな知ってましたよ。
7回目なのか。そうか、10周年だけど公開収録は別に7回目なんですね。
ああ、なるほどね。
11年目ですけど、あったんですね。はいはいはい。ということで、昨年はザ・高円寺2で行ったんですが、うん、今回はですね、ブチラジ公開収録の聖地新宿ロフトプラスワンに戻ってくるということで、そんなん言うとザ・高円寺失礼な気もしますけど、
まあね、
なんでザ・高円寺はダメな感じ
イレギュラーだったみたいな、ね、
その帰ってくる、まあ、いつも
あれもカウントせえよ。
なんですか、
ザ・高円寺のや
つ。カウントしてますよ。
カウントして7
でしょ。そうそうそう、
10周年もカウントして、
カウントしてです、カウントしてです。もうだって初期は公開収録やってないですから。
10周年入れずじゃないかな。入れ
ず10周年は入れてないのか。でしょ、ほら、
もうそう考えたら、役所そのなんかあれもあるから、あのちょっとしたなんていうの、
クイズミニケーション
ステーション的なやつとかあるから、うん、その辺は抜いてますけど、まあまあまあ、通常の公開収録でいうと7回目ということになりますね。
あ、なるほどね。
で、新宿ロフトプラスワンで今回はやりますんで、
揉め事が絶えない場所ね。
いやいや、そのそんなことはない。出た時に、いやいや、それで言ったらザ・高円寺の時もあったから別に。
あ、そうか。
それ
新宿ロフト大取り物があった。
だから新宿ロフトプラスワンとかじゃなく、ブチ立ちが悪いだけだから。
う
ん、
そうじゃない、
町のせいじゃないんで、そこはね。
町のせいもあるけどな。
いや、町のせいなんだよ、やる場所全部なくしてんのか。
いや、本当にあるじゃん。
いや、まあまあ、
歌舞伎町だ。
いやいや、そんなことない。
歌舞伎町のど真ん中。
そんなことない、安心ですから、来てください、ちゃんとね。
言い慣れてねえが、安全を。やっぱり
安全に来てください、
それ。そういうところで生まれ育ってないから。
いやいや、どういうこと
で。言い慣れてないが、安全を。
いや、安全ですから、その来ても告知だから。告知で危ないですよとかないんで。
いや、本当に危ないです。
やめてくれ、
気をつけて来てください。本当に。
いや、悪の道に染まるな、そんな。その
いやいや、もうだって事実じゃもん。
まあまあ、だからもういいよ。
全部警察見たもん、俺。あ、そう、出た。
いいです。まあでも、
7回全部。
大丈夫ですから、来てくださいね、ぜひね。というのも、今回昼間ですから。
ね、ああ、そうなん
ですからね。そこをお間違いなくということで、日付言いますね。9月11日、まあ、2021年と書いてますね。違いますね、これ。
ほんまじゃ、これこのまま出たらまずい。
ね、危ないとこです、これ。全部にナタリーとかにも多分やるプレスリリースみたいなやつです
けど。ちゃんと告知で読み直してよかったよ、これ。
全然間違えてるわ、もう。
桃木さんだろ。
いいよ、分かんないけど。
多分な。
2022年ですからね、2022年、
はい、
今年です。9月11日日曜日、11時開場、12時開演ということなんで、なんでなんだろう、なんでこんなことになったのか分かりませんけど、今回は昼間なのでお間違いなくということで、
夜がええけどな。
新宿ロフトプラスワンで、行います。前売りチケットが2000円、当日チケットが2500円ということで、チケットの発売なんですが、 E プラスにて7月15日金曜日10時より販売予定ということなので、これが木曜日にアップされてるので、明日ですね、次の日の、まあ確かに なそれも急だよな。その
もっと前もってだったら告知してよかった。なんで告知を止めとったん、まず。
まあまあまあ、その確定事項もあったのかもしれないですけど、何にしても15日金曜日の10時、朝10時からなんで、うん、そんな都合つかないだろ別に、みんな、うん、なめんなよみんなの仕事を。
平日ぞ。
なのでちょっと申し訳ないですが、15日の金曜日朝10時から。
なんでそんな、その働いてない人に合わそう。一応な、そのまあな、毎度毎度その速乾させてもらってるわけじゃないです か、うんうんうん、だから買えない人が絶対出てくるわけでしょ。
ご安心ください、今回、うん、まあ、やっぱりご時世もあって、うん、席少なめです。
ああ、そう。
だから余計です。
余計。じゃあ余計じゃん。
余計です。
買えん人出てくるわ。
だから10時に買ってください。 それはもう頑
張って仕事中に
仕事中仕事やめてください
デスクの下でこうスマホを持ってなそれでまたクビになる
まあまあまあそうだなちょっとクビの一端になる可能性ありますよね仕事中
どうせ窓際なんだっけ
もうギリあと一個ミスしたらクビというところで
みんないるんだから働いてる人は
時に
働いてるソルジャーはね
10時にチケット買うんでクビになるかもしれませんけどちょっとすいませんそれはね、7月15日
いや大事だって
まあすいませんクビになったらね大事だ10時より発売開始予定なのでぜひぜひお忘れなくということ で、はい、チケットには整理番号がございます、うん、ご入場は整理番号順となりますんで本当にまあいい席取りたい人は早めに買うしかないんで、
ね、頑張ってください10時、ね、金曜日の10時、ね、
金曜日の10時に買ってくださいね
そう忙しいよ5等日じゃん、
うん、いやだからその
バカ忙しいだ
ろ、まあ、職種によりますけどまあおそらくみんなね忙しい
忙しいよ15日はやっぱり、金曜じゃし金曜じゃしな
金曜日の15日の金曜日の10時からですから、うん、買ってくださいねよろしくお願いしますというのと、今回もですね配信はあります生配信はありますので、
はい、
まあ、あの買えなかった方とか、
まあまあね
なかなかね新宿東京まで足を運べないという方、うん、地方の方もですね配信で見れますので、
はい、
タイタンの配信でタイタンの配信という、まあ、サブスクみたいなの今やってますから
搾取ね、
うん、搾取じゃないよもうそれで見れますんでぜひぜひ
ちょっと
そうちょっとなんか
悪いしすぎだな
そうだなちょっと変えて
もうそのやりすぎ
なんか全ボケが悪く言うっていうその
ちょっとやり言いすぎた
さすがに分かった、
うん、そのちょっとあんまりよ
途中までは楽しかったけどなんかそのただの嫌なやつみたいなってきました
楽しくなっちゃった
じゃあやめちまえみたいになりますからね
悪く言うことを楽しくなっちゃった
一番良くないよ一番良くない末期です
あの例のね例の病気です
やめてくださいもうその、はい、病気とかもうやめてくれそのツッコミで言うのとかもその入ってくださいね、配信タイタンの配信で見られますんで、
はい、
ぜひぜひそちらまだ入ってない方はぜひね入ってくださいいろんな動画見れますしタイタンライブレアの様子も見れたりしますんで、
はい、
なんでもうその我慢できなくなってる
いやいや
なんかいいどうしまし
たいや別なんもないですよなんかいい入ってくださいねタイタンの配信ね、入ったらいいじゃないですかタイタンライブレアも見れますしねえタイタンライブレアも見れるんですか
普通にお得だからなんでよタイタンの一番のアンチなのかお前はタイタンとかウエストランドのウエストランド
の一番世話になっと
るお前みたいなもんはな
俺なんかな
もうその
事務所なんか辞めたらもう生きていけれないタイプ
し僕がいなかったらもうとっくにクビになってるところなんとか
首の皮一枚でな
守ってもらってんのにいざ配信やらしたらうまいのがいいっすよ
搾取です俺が一番搾取したんだよ
本当にそうね
事務所に金も落とされて井口から搾取して
それのその僕が一生懸命告知してることに対してああ搾取ですとか言って病気かお前やめてくれよもう本当にひどすぎるよ
ようやっとるよなほんま
いやいやだから変わってくれよ頼むから
どういう気持ちなんだから俺もお前も
いやいやお前で本当に一番は確かにな普通に整理して考えたら僕から搾取してる人間が搾取される側の僕が一生懸命やってることに対して悪いことを言う
とばっかり世話になって事務所の悪口とか言いまくって
ちょっとボケたら病気かとか言われて勘弁してくれよ許してくれもう解放してくれもう
逆に病気だよなもうない
やもう意味わかんないよもう逆とかも逆もストレートも意味わかんないわもう解放してくれよ本当に、なので
解放せよ
いや怖えな怖えなえー、なんでもう一回言いますね、
はい、
ブチラジの公開収録が決定しました、
はい、
2022年ですからねこれもしそのまま出てても間違いないでくださいね、
うん、後で言いましょう、
9月11日で会場が11時開演が12時となっておりまして、
はい
会場は新宿のロフトプラスワンとなりますんで ね、去年はねザコンジやりまして今回は新宿ロフトプラスワンになっております、はい、前売りチケットが2000円当日が2500円、こちらが E プラスにて7月15日金曜日10時より発売予定となっております、
はい、
そして、配信もあります今回も生配信ですね生配信でやりますんで、
はい、
同時にね同じ時間で見れるっていうのはいいことですからね
配信はタイタンの配信買えば見れるんですね、
まあ、に入ればってことですね
入れば見れる、
入れば見れますこの辺はまあ詳しくはまたホームページでおいおい発表していきますんでよろしくお願いします、
はい、
またグッズ等の販売も予定しておりますということで、
うん、
まあもうグッズは1個は決まってますザワオが作ってくれたんで、
うん、
日めくりあったじゃないですか、
うん
あれはののしり先生の名言を書いてくれたのかな
そうですね
あれを、
うん、
作ってくれたじゃないですか、
うん、
あの絵をふんだんに使って
ふんだんにってまんま行ったんでしょ
まんま行くどころか、
うん、
あれを、
うん、
卓上と壁掛け両方出します。ふんだんに使います。
すごいな。
2個に分けてというか、まあ
どんだけする、
でもすりにすって、
すりにすってて、
もうする分にはいいですからね。その
まあまあね、
だってあるんだもん原本は。もう、うん、原本はありますから、あれをするだけで完成ですので、うんうん、
面白いですよあれ。
ぜひぜひ、ね、
ちょっとちょろっと見てましたけどね。
まあザワオが作ってくれたということで、う
ん、ザワオには何歩か渡すんですね、うんうん、え、
まあ無料で見てもらえますよ。無料でいいです、ザワオは今回。
いやいやいや、ダメだろ。
ザワオ今回無料でいいです
。さすがにその何パーかね。
まあそこら辺はちょっとおいおいね、もちろん考えるとして、
まあ言ったのは井口じゃけんな、言うてもな。
確かにな、うん、書き起こしただけっちゃ書き起こしただけですからね。
そうそうそう、まあそれが大変なんじゃない。誰も書き起こさない。
いやでもザワオがやってくれたわけじゃないですか。でそれはまあ本当に発売、そしてもちろんザワオにはちゃんと許可を、あのバシコバさんが DM でやり取りしたみたいなんで、
DM で、
はい、それは大丈夫だと思うんですけど、うん、ちょっと逆に言うと、うん、ザワオ以外のソルジャー何にもしてなさすぎやしないかいっていう。
そうですね、ちょっと最近あんまりないな、
うん、もうちょっと、
前は大阪のねラジオとかありましたよ、
うん、もっとだからみんなの力を使いたいというか、うん、集結させるべき時がいよいよ来てるというか、
そう、ね、
言ったらあの時よりはこうね、 M1 も行かせてもらったりとか、うん、まあ、テレビにも、まあ、主に僕ですけど出てるわけで、まあ、テレビに出てる人とその公務店の人もいるわけですから、
うん、いろんなねスキルがもうこの何年かで上がってきてるわけですからね。
ちょっと全然違う方向ではありますけど、ね、あるわけですから、ちょっとね皆さんの中でなんかこういうのできるとか、うん、一回また聞こう。その一回やったじゃないですか、公開収録で刀狩りと称して、
うん、
あの私はこういうことやってます、僕はこういう仕事やってるんで、もしかしたらこういうので呼べるかもしれませんみたいなとか、もう一回やります。だから
そうですね、
改めて
お勤めのところでね、
うん、
その忘年会の余興だっていいわけですから、
うんうんうん、ちょっとまああのあれから数年経ちましたし、うん、聞いてくれてる人とかもだいぶ変わったとは思うんで、
そうね、
実はとんでもないね、力を持った人がいるかもしれませんので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
本当にちょっとね、
タイマーが過ぎる、こちらがね、9月11日ですから楽しみに、うん、なんか言いました？
言ってないですよ。
あ、大丈夫ですか、
はい、
9月11日に、まあ、なんかは言ったよな。
うん、なんか言ったと思うけど、
う
ん、
そうそうそう、ただ間が悪くて、
うん、そうそうそうそう、それいつものやつよ。スルーせえよ、それぐらい。
いやいや、
その、いつものことだろ
う。うん、しようと思ってよ、でもあまりの間の悪さに、その、ほっとけなかったの。
ほっとけない、うん、ほっとけなかった、
ほっとけなかった。
お、優しいな、お前。
いなくなってくれ、もう。本当に、この世から。まあ、9月にこれあるんですけど、
はい、
ちょっともう個人的な話というか、うん、実は8月に、ジグザグジギの池田さんとルシファーさんとやってる音捨ての公開収録もあったり、
はいはい、あ、そうなんですね。
それが8月の14ぐらいの日曜日ぐらいあるんですけど、
うん、
でその前の週の日曜日ぐらいに僕のソロトークライブもちょっとあったりして、ちょっと皆さん申し訳ないんですけど、
うん、
いろいろ立て続けにあるんで大変だと思いますけど、一生懸命ちょっとバイトのシフトを増やしてもらってですね、
うん、
お金をちょっと集めてきといて、集めといてください。捻出しといてください。
バイトのシフトっていうか、まあ、その普通にお金持ってる方は来れるでしょうよ。
いやだって4月15日にクビになると思うんで、やっぱその
明後日クビになる。今で言うと我々の体感で言うと
明後日クビになると思います。
朝10時
わーっ
出社してすぐクビになる、
ね、何とも言っただろうがって。もう最後の、まあ、初犯だったらクビにならないでしょ、さすがに、
うん、
だけど、
まあ、多分初犯ではないからね。
そうそう、毎回いろんなミスを積み重ねて、窓際中の窓際もう最後残ってる時に出社して、だから会社によっては朝礼とかみんな一番ちゃんとやんなきゃいけないところで、
あ、もう大事な時間ですよ。
ぶち出しの予約したことでクビになる。
みんなイライラしてますからね。15日の金曜日は。
まあそうだろうな、うん、
本当に
クビになります。
世間はね。
そうですね、さすがやっぱ世間に一番近いわけですから、ね、
そうです、サラリーマンですから。
もはやね、うん、なので皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
まあ我々のね、最近で言いますと、地元に岡山県津山市にね、
はい、
帰ってゴンゴ祭り、まあ、ここでも散々その話してきましたけど、
こんな間の土曜日ね
ゴンゴ祭り行ってきまして、
はい、
まあ本当に嬉しかったですね。たくさん人も集まってくれて、
いやね、前よりも全然集まってましたね。
3年ぶりの開催だったんで、はい、やっぱりみんな楽しみにしてる人もたくさんいてくれたなっていう感じですし、
うん、
まあ、2日間って僕ら初日の方しかね出られなかったんですけど、
そうですね、
初日の方も本当にね、いろんなコーナーって僕ら投資で司会やらせてもらったんですけど、はい、やっぱりキッズダンスとかね、もう可愛いし、
すごかったね、
一生懸命
泣いたもん俺、
本当に泣いてましたからね、
うん、あ、キッズダンスじゃねえか、
歌でね、
うん、
歌の方で
ちっちゃい子がなんか歌歌っててね、
そうそうそう、歌のコーナーもあったんですよ、うん、
ちょっと娘に重ねて泣いてしまった普通に
いやしかも普通に号泣ですからね見てられないぐらいの
本当に弾いてましたもんみんな
そうそう、要は僕らがステージでやるじゃないですか、うん、で、まあ、キッズダンスのコーナーあったり、うん、和太鼓のね、
うん、
コーナーあったり、
ね、
空手とかある中に歌のコーナーがあって、うん、子供たちが、うん、それも多分歌のスクールに行ってる人が、
そうね、そうそう、
本当にちっちゃい子とか、うん、まあ小学校低学年ぐらいから、まあ、中学生高校生ぐらいのいろんな人が出てきて歌うっていうコーナーがあって、うん、じゃあ次は何々ちゃんで何々ですどうぞみたいなんで、
うん、
はけるじゃないですか、うん、ではけて舞台袖でこう見てたらお前がもう号泣して、うん、でその後ありがとうございましたって出てきたら号泣しすぎてるからそのあんな楽しいお祭りなのにみんな弾いてましたもんね、やっぱその、うん、
司会が泣いとる
意味が分かんないですもんね、
意味分かんない、
もっと言ったら歌ったちっちゃい子も弾いてましたからね、うん、その
すぐはけてったらノールックではけてた弾いて
知らないおじさんが泣いてるということでね、うん、
私の歌で泣いてる
まあそういうコーナーもあったりとかして、
うん、
本当に楽しくできたんですけど、
そうね、
ただ報告としては、
うん、
スタッフ T シャツがやっぱりあれを着ろということです。
間違ってなかった。
間違ってなかったですね、うん、でこれなんですかっていうそれだよみたいになって、
うん、
まあこれしかないのかなと思ったら、うん、裏にいるその実行委員の人が普通に可愛いゴンゴ T シャツみたいなの着てて、いやそれをくれよと思って、
うん、平岡先輩な、
平岡先輩がまあ平岡先輩が着てるやつを、うん、これくださいよみたいな言ったら、いやいやみたいになって、
司会なんでね
って、そうそう司会なんでスタッフ T シャツですっていう、どういう意味なんて本当にその違うだろそれはと思いつつ、うんうん、いろいろ聞いて、で今回マネージャーさんも来てくれてたんで、
はい、
せっかくならやっぱちゃんとゴンゴ T シャツでやった方がいいですよねみたいなっていろいろ聞いてくれたりとかして、
うん、
もう買いますと、
買いますって言いました、
買って、うん、それでやりましょうって言って、あ買うんでって言ったらゴンゴ側が売りません
着させません
本当に売ってくれなかった
んですよ、売ってくんなかった、売ってるのにね、
なんかわかんない、ネットで買ってくださいみたいな、いやもう当日だし、うん、どうしようね
って、どうやるんだそれ、
いやわかんないですけど売ってくれなかったことにより、ええ、結局スタッフ T シャツでやりましたし、
ゲームシャツみたいなんでね、
ゲーム野球部のインナーみたいな、うん、ビル君今着てるやつ、
あ同じ素材、
あ同じ素材、ビル君が着る
やつ、水野のやつ
あの素材のやつでやるし、案の定どうぞって言ってはけて、あと座ってる時とかにおばあちゃんにトイレはどこかなみたいなとか聞かれて、
うん、どっから上がりゃいいんかな、
河川敷ですからね、
そうそうそう、
どっから上がりゃいいんかなって聞かれて、僕、うん、もうそのもうホル見たことかとも思うし、まあちょっとイラッともする、いやちょっと僕わかんないっすって言ったら、おばあちゃんからしたらなんでスタッフがわかんねんだよみたいなのもなるし、うん、全員の空気悪くなりました
よ、そう本当にあれ良くない
なんで堅くなにあれだったんだろうな、うん、ただ、都市ボーイズさんにはね、なるべくすり寄って、ね、
ええ、
ただね、ちょっとね、すり寄る時間があんまりなかったんですよね、正直、あ
そうか、前、でも打ち上げ軽くね、ちょっとなんかやったと、僕ずっと都市ボーイズさん
すり寄りました、
一人で孤立してたんですよ、
はいはいはい、
平岡先輩とか竹内先輩なんかヘトヘトになって打ち上げ来んかったっけど完全に孤立したの、俺行ったのに
要は、うん、実行委員会がね、うん、本当にちょうど僕らの年齢の1個上、2個上、3個上ぐらいが今もう中心でやってるんで、
そう、ね、
もう本当に直属の先輩なんですよ、
高校の先輩
が
ね、
高校の先輩とかが実行委員の主力をやってるんで、うん、平岡先輩なんてね、1個上の同じサッカー部の先輩ですし、
うん、
その竹内先輩、まあ、よくお世話になってるんですけど、高校の2個上の先輩なんで、
う
ん、その人たちが、まあ、よくしてくれてるわけじゃないですか、うん、あ、打ち上げいなかったんですか、
なんか打ち上げお前来いよって言ったら、うん、もう昼から飲みすぎて潰れて帰った2人とも
あんなに打ち上げ来いよって言ってたの、
うん、
パワハラ気味ぐらいな感じで、
そうで俺孤立してさ、都市ボーイズさん早瀬さんの奥さんが気使ってくれて、うん、
何がしたいんだよ
こっちのテーブルどうですかって言われて行って、都市ボーイズさんのおかげでなんとかその
何やってん
の、楽しく過ごせた
けど、違う違う、お前はもう直属の人とか言ってもなんなら僕より津山ではあの辺で知り合い多いわけじゃないですか、
うん、
で打ち上げ行ったわけでしょ、率先して
行ったけど、うん、誰もおらんの知り合いが
で、都市ボーイズさんに
都市ボーイズさんの奥さんに気を使われて都市ボーイズさんの、テーブルで飲まして、一緒に飲まして、楽しく飲まして、
まあよかった、何よりですよ、
うん、すぐ帰ったよ、
いやでも本当にちょっとね我々も好きかって言ったのに、吉本さん全然ありがとうございますって感じで言ってくれて、本当に心の広い方ですし、で、トシボーイズさんの怪談話の後僕らが漫才やるっていう非常にやりにくいタイムテーブルになったんですけど、
前にやりたかった
僕らが出た瞬間とんでもない豪雨になって滝のような雨だったんで、
ほんまに
何にも聞こえてないと思うんですよ、お客さんに。
絶対聞こえてない、だって俺井口の声も聞こえんかった。
そう、それぐらいの雨でしたから、さあ、で、ステージ、立派なステージ組んであるんで、僕らは屋根あるんですよ、正直。うんうん、だけど、お客さんは屋根ないし、うん、で、まあ、言ったら屋根に雨も当たるから余計音もあるし。
余計聞こえないですね。
だから、本当に太い水のカーテンの奥にいる感じだったんで。
う
ん、
滝の裏みたいな。
そうそうそう、本当にそうなんですよ。
俺らがな。
お互い何も聞こえないままやりましたからね。ちょっと、それはまたね、この機会があれば改めて、
ね。ちゃんとね、やりたいですけど。
で、僕はまあその実家帰って、まあ、墓参りっていうか家に墓あるんですけど、
うん、
じいちゃんもね、死んだんで
中に、ね、
中じゃない、家の中じゃない、
あ、外か、さすがに外か、
さすがに外っていうか、そうそう家の裏にね、墓があるんで、うん、まあ、じいちゃんが死んだんでね、行ってきて線香をあげて、うん、まあ、来たんですけど、もう夜本当に、
うん、
やっぱそのまあこの
時夜行った
行ったっていうか、帰それ関係ない、別に墓参りは朝来ましたけど、やっぱこの時期だし、うん、雨も降ったからっていうのもあってか、
うん、
そのカエルの、
うん、
もうそのね、これ どうお届けしたらいいんだろう
ね、
もう
すごい
そのどう、
何にも聞こえんという
その、なんていうの、もうがなんていうの、永久にですか、
そうそう、あ何万匹いるわけですか、
何万匹が交互に、うん、わーわーわーぐらい言ってんでしょうか、
あーもうず
それのカエル、
ずっとずっと
が、本当に朝までずーっと、
うん、そうそう
そう、もう
あれよく寝れてましたよね、俺らね、
そう、僕だ部屋、家でも関係ないですからね、
関係ない、
部屋だろうが、だってもう本当に四方八方からずっと
ずっと聞こえてます、
聞こえて、うん、そう、親に言ったんすよ、
うん、
そしたらそのそんなのあるみたいな、うん、なんかもう当たり前なんかモスキートホンみたいになってる
の
かもしれないけど、
シャットダウンできる、
シャットダウンできてんだよ、うん、違和感感じてねえんだよ、あれにな
あ、まあお前んちのカエル、カエルかな、
カエルだよ、
お前んちのカエル、
やめろ、カエルで、
俺んちはカエルで、
カエルに決まってんだよ、あっためにもうやめてくれよ、じいちゃんも死んで墓参りも行って、
管理が行き届いてないカエルども、
普通にそれ野生のカエルだからさ、
あ、カエルか、
しょうがないんですよ、とか、まあいろいろあったんですよ、その津山線もね、相変わらずとんでもない揺れでね、
うん、
そのでまああんまりボックス席が結構あって、ボックス席って知らない人も来るからあんま乗らないんですけど、
うん、
ボックス席見たらやっぱそのそこになんかちょっとしたテーブルみたいなのついてて、
うんうん、
下に栓抜きがついてですね、もうどういう意味なんだろうな、そのマジでその
ノスタルジックだね、
ノスタルジックっていうか、いつの時代の何って感じ、その
これあれすごいよな、
栓抜きってなんか灰皿の跡みたいなのがあるとか、まだ
灰皿はまだね、
分かるけど
新幹線とかも時々まだ名残がありますけどね、
栓抜き
栓抜き栓抜きって書いてある、
栓抜きって書いてあるからな
マネージャーさんバカにしてきょうだね、
めちゃくちゃ
写真を
写真撮りまくってましたから、うん、うわあ、なんですかこれ、整理券出すとこありますよとか言ってたのが、撮ってこれ どうやってやるんですかとか言って、でいやいやこれ撮って、バスみたいな前にあれあるんで、うん、そこで料金見ていて、みたいな、
うん、
散々バカにして写真撮りまくって、
都会生まれですからね、
そうそうそう、埼玉の人なんで、
椅子がバウンドしすぎでしょみたいな、
途中で空飛んでくのかと思いましたよみたいな
言いすぎだろゴンゴ祭りの会場でそれを言い出したけどヒヤッとした
よそう確かにね、うん、でも津山市長にもお会いできたり、
ね、あ、そうね、
すり寄れる人は全員すり寄って
きましたね、ウエストランドの会長もいましたしね、
ウエストランドの、ね、社長会長か、はい、でもすり寄ってきましたんで、ただその次の日花火があって、
うん、
僕は見れなかったんですけど、トシボーイズさんのツイッターに花火の様子が上がってたんですけど、
ああじゃあ見たんですね、
ただの大爆発あれな
案の定煙、
煙というか、
ね、光る煙だろ、
そうそう、もう
光る煙祭りな
まあ部分で見れて、多分トシボーイズさんの写真の撮り方が上手なのか分かんないですけど、うん、そのあまりにもですよ、なめくせに最後打つやつみたいな、
もう言っちゃいけんやつじゃん、
もうすごいんですから、光の塊みたいなね、
タイムボカンみたいな、
タイムボカンみたいになってますからまあ
ドクロベイ様じゃん、
ドクロベイ様じゃねえわまあちょっとね、来年とかももっとご時世をついてればね、
うん、
ぜひぜひ皆さんもちょっと足を運んで見に来てくれたら、一応岡山県最大の花火の数だったりしますからね、
そうですね、
ぜひぜひ見てください、よろしくお願
いします、ただいつも花火の時だけ風が吹かない、
まあまあまあ
土曜日は吹くけどな。
そうなん
です。雨風がステージに吹き込むぐらい吹くのに風が吹かんけ、
うん、あ、これね、今
すごいこれ言っちゃいけんこと言いそうじゃん、ほんまに。
これはもう光の塊ですからね。
すごい。
ちょっとこれをぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
すごい光る、光る煙、
光る煙祭り、ぜひよろしくお願いします。
あ、ゴング祭りね。
いや、ゴング祭り、ゴング祭り、よろしくお願いします。お世話になってます
よね。K2 燃える祭りね。
いや、違うよ。いいよ。でも、その、まあ、前あったじゃないですか、その、ぼや騒ぎというか。
前っていうか、毎年あった。
というか。
何回燃えるんだ。
いやいや、でも
じゃけん駅焼いたの。
いや、そんなことね、
どうせ焼けるけん。
なんであの関係ない焼くんだよ。
最初に一回焼いとくんで、全部
焼いてね、
建物
ね、バリアフリーね、
焼き
焼き焼き駅のバリアフリー、
焼き高校ね、焼き高校、焼きライブハウス。
それは違う。そんなんじゃないけど、
焼き高校も撤退するらしい
よね。作用高校でやめろ。
作用高校か。
ちなみに、なんていうの、あるじゃないですか、そういうこと、
うん、
でも花火大会において、うん、絶対一番最初に気にしなきゃいけないことですからね。近隣が焼けるとかで、そこだけは他何でもいいんですよ。見づらいとか、花火のタイミングがとか、
そう、風とかもしょうがないですし、ね、
だけど近隣が燃えるのだけは絶対に気にしなきゃいけないのに、うん、なんでそれができないんだっていう。それだけじゃん、まず第一歩は、
うんうん、安全ね、
安全、それだけ頼みます。
火の粉が降ってきた年もありましたからね。
まあ結構
客席に
降ってきますから、結構降ってきます、それはね。
結構ね、
気をつけてください。それではそろそろ、
あっって
なりますからね。それではそろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通歌のコーナー。
はい。
普通のお便りを紹介していきます。
ブチラジネームアルフ。
誰がアルフだよ。
いや、わかんないよそれ。はじめまして、長年リスナーをしているライターのアルフです。
ライターさんなんすね。
サイレントソルジャーでしたが、うん、先日ブチラジ内で驚いたことがありメッセージします、
うん、
前回の放送で井口さんはダウンタウンデラックスに出た際、
うん、
ナタリで掲載された文章を取り上げてましたよね、
うん、
ウエストランド井口は近年全国的に行われるようになった恵方巻きに怒るの件です、
うんうんうんうん、
実はあの文章僕が書きました。
ああ、そうなんすね、ナタリの人か。
そう、
ナタリの人だったのかな。じゃあ
違うな。実は長年ダウンタウンデラックスの広報の文章に携わっておりまして。
ああ、そうなんす、ナタリーの人書いてるわけじゃないんだ。
うん、そしていつかウエストランドが出たらしっかりと書かなきゃと思っておりました、
うん、
しかし前回の放送ではソロで出演した井口さんが愚痴特集ということもあり、八面六臂の活躍でこれなら力いっぱい書けると通常のゲストよりも森に持って書かせていただきました。
恥ずかしいよ、あの記事だけ見出しちゃう。恵方巻きでかいだろっていきなり言ってるやつになってんだから。あとしか愚痴特、夏のデトックス祭りだから愚痴特集と銘打ってやってるわけではないから
これ一緒だろもう、うん、結果その文章がまさかご本人の目に入るとはめちゃくちゃ驚きです。
いやいや、もちろん入ります。
そ
ん
なね、そう、はい、今後も番組に井口さんが出演する際はめっちゃ力込めて書くんでなんかください。
なんかくださいって、まあ、まあ、ステッカーはね、はい、送りますけどね。いや、そうなんですね。
ぜひぜひ、
じゃあそういう番組の広報というかその記事を書いてるっていう感じ
ね。だったら何かしらね、こっちにもその仕事があるんじゃないでしょうかね。
いやいや、この人がどうこうできることはないと思いますけど、いい風には書けると思いますんでね。
そうですね、
それはぜひぜひ今後もよろしくお願いします。うん、ダウンタウンデラックスもね出させていただいて、
ね、
まあ、本当に言ったら愚痴の特集だったんで、そのあの
いくらでもある、
まあ、いくらでもって言ったら1400、1500ぐらいですけど。
ないよ、
さすがにちょっと有限ではありますからね。
有限ではない、
1400、1500しかないけど、
ね、
まあそれだったんでね、いろいろ言わせてもらって、
うん、
まあたくさん見てくださったみたいでありがとうございます。
いや、ありがたい、
うん、また出るときはねぜひぜひ書いてください、よろしくお願いします、うん、以上、ふつおたのコーナーでした。
はい、
続いては人間のくせに日々の妬み、嫉み、歪みを間密っぽくして表現してもらうコーナーです。
はい、
行きましょう。
ブチラジネーム、君の雑炊を食べたい。
まあ普通の普通だよ、雑炊。まあ雑炊、君の雑炊はおかしいか、君が作ったら
ってこと
ですけどね。
雑炊ってなんか隠語みたいになる。
まあまあ普通、君の作ったらね。
正和の名言
だ。いいよ、もうやめろよ、死んだんだぞ。言っとくけど、うちのじいちゃん死んだんだよ、完全に。
いやいや、お前もよう言うよな。
完全に死にましたよ、じいちゃん。
え、
ちなみに
次はいつ。
いや、次とかないんだよ、墓あったから。もう墓に書いてあったよ。
どうやった
ん。いやいや、そのまあ信じられないぐらい立派な墓は墓でした。
まあそれは助役じゃけ
ん、みんなそこに入るらしいですから。
転生もうなしな。
転生とかねえんだよ、もう本当に怒られるぞ、マジでいろんな人から。
へえ、お金さえあればって言うけど、本当にお金が手に入ったらピンチだよ。だってお金があってもダメなのが証明されちゃうもんね、うん、人間のくせに。
ああ、まあまあ深い感じはあるよな。あ、そうかそうか、あのお金がないから今こうダメで入れるっていう言い訳ができるけどっていうやつね、うん、これはまあまあ あるあるですね、こういうのはね。そのこうだからなっていうことに逃げるやつね。
そうね、うん、これはいいこと言ってるね。
わかるわ、これはね。
ブチラジネーム愚か者
もうブチラジネームからすごいですね、う
ん、何の才能もないから無職をやっているんじゃない、うん、働かない才能があっただけ人間の
才能とは言わねえんだよ、何も才能がねえんだよ、
やってない、
ストレートは才能がねえんだよ、だから挑戦しろまず何も挑戦してないから分かんないだろ才能あるかどうかも。
ブチラジネーム重心サンダーレオポン、人を助けると心がすがすがしくなるだろ、うん、だからもっと僕を助けろよ人間のせ
い。ああいいですね、さすが採用されただけはあるな、
さすがですね、
純真さんってあれはいいですね、そうか
根元から曲がってる
こっち側から言うことじゃないですからね、うん、助けた人が言うことですからね、
でも本当にそうだもんない
やそいつと一緒のシンパシー感じるな。
ブチラジネームカービィ 11%、
もうちょっとやれ、
早起きは3問の得って言うけど、3問かっこ100円ぐらいじゃ絶対に無理、今の価値で1万円くらいじゃないと起きる気にもならないよな人間のくせに。
いやいやいいだろ、なんで早起きぐらいで1万あげなきゃいけないんだよ、本当に100円ぐらいのもんなんだよ。
そうです、それでいい、
それでも、それでもやるってことですからね、
価値がある
ってね、そうやってください、お願いします、
はい、
以上人間のくせにのコーナーでした、
ありがとうございました。
さあ、エンディングいきましょうかね、
はい、
ブチラジは YouTube と Podcast と audiobook.jp の企業大プランで配信しています。今回のオーディオブック特別編では漫画やアニメの気になる設定を送ってもらう一巻の設定、気になる系漫画、久しぶりですね、行いたいと思います。繰り返しになりますが、ブチラジの公開収録、7回目の公開収録が決定しました。今回は9月11日日曜日、会場が11時、開演が12時となってますんで、
はい、
間違いのないようによろしくお願いします。チケットは、7月15日金曜日10時、
はい、発
売予定となっておりますんで、なんとか買ってください。
全設定ミスっとるね。これは本当に。
まあまあ、
チケット発売から開催の 日の日取り時間。
チケット発売は土曜か日曜にしてあげてほしいよな。
うん、
まあしょうがないですね。こればっかりはラシコバさんとかやってるんでしょうがないです ね、なのでぜひぜひよろしくお願いします。あとなんかブチガジの前、
うん、
グッズってねブチガジのゲーム作ってくれた人が、
なんかリバーシみたいな、
そうそうそう、ね、なんか本当にゲーム作って、それが本当にこれ発売されてる、だからあの人ゲーム作る人だったから、
はい、
なんかイケメンに生まれたいっていう、多分僕らのネタをモチーフにしてくれたんでしょうけど、その結果なんかちょっと大丈夫かっていうような内容の仕上がりにはなりましたけど、
ちょっとピリッとするな、
ちょっとピリッとしますけど、3枚のカードを使ってこれから生まれる男の子の運命を決めます。みんな
怖
っ、みんなよりいい条件が揃った立派な男の子にしましょうっていう、ちょっとちょっとあれなやつ
です。まあ僕ちょっと子供いるからね、ちょっと大丈夫かなと
思いやいや、そうですね、うん、ちょ対象年齢15歳以上なんで結構大人しか、
結構
大人が
やるやつですからね、
ぜひぜひもしこれちょっとチェックして、ありがとうございました、わざわざ
ありがとうございます、やってみます
ということで、途中でも言いましたけど、みんなももっと座を狙っていろいろできることを考えてください。
本当にそうですよ、
企画ではまたそれも募集したいと思います。
仕事のある方はね、
そうですね、公開収録に向けてまた募集もしたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします、はい、お願いします。ウエストランドのブチラジ、今週はここまで、また来週、さよなら、
ありがとうございました。